賛美を感謝します。それでは本日のメッセージの箇所をご紹介させていただきます。第一テサロニケ5章8節から24節になります。ページ数は412ページになります。第一テサロニケ5章8節から24節になります。412ページです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょう。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠惰な者を諭し、小心な者を励まし、弱い者の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。ただしすべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。平安の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように。あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。以上です。今日はこのところから、目を覚ましていても眠っていても主と共にと題しまして、神戸主任牧師から語っていただきます。それではお願いします。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。第7回の日本伝道会議が先月、無事に終わりました。7年間の準備期間を経て、日本の伝道の現状を理解し、またどのような心構えや方策で伝道していけばよいのかという、そのようなことをいろいろな面から検討し合う、そのような会議でありました。テーマはすでにお話したことがありますように、終わりから始める宣教協力、終わりから始める宣教協力。これはその会場の中心であった名古屋といいますか、東海地区のもともとの呼び方がですね、愛知県の左西半分が尾張といいますので、まあ、それにちょっとダジャレでですねかけていたわけですけれども、実際行われたのは岐阜の長良川ですから、あそこは美濃の国なので、岐阜の人たちは忍耐強いなと思いましたけどもね。言ってみれば宝塚で宣教会議があるときにですね、痛みから始める宣教みたいな、痛みの名前を出したみたいなもんですから、それはちょっとどうなのっていう話かと思いますが、それはそれとして、しかし、終わり、すなわち、この最終的なビジョンやゴールを、定めていくということが大切だという、そういうことを示していたわけですね。私たちはどうしても毎日の生活の中でこのやりくりでもう埋没してしまってですね、何が大切かということを見失いがちになるという、そういう反省から、私たちがどういうところに向かっているのかということを考えて、伝道の働きもしていきましょう、そういう大切な意識づけがなされました。今日読もうとしています第一テサロニケの手紙も、主の日、すなわちイエス・キリストがもう一度帰ってこられるという再臨を意識した上で、この地上の歩みをどうしたらいいのかということについて語っていると考えられます。一章の9節から10節には、このテサロニケの人たちのことをこのように表現しています。ちょっと読みますと、 人々自身が私たちのことを知らせています。これは人々自身というのはマケドニアとアカイアにいる人々がこのパウロたちのことを次のように知らせているという、そういう意味です。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。少し分かりにくいかもしれませんが、このテサロニケの人々はこの地域にあって3つのことでよく知られていますよと書いてあるんですね。すなわちどのようにしてパウロたちを受け入れたのか、宣教師だったパウロを受け入れたのか、あるいはどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神様に仕えるようになったのか、そして最後に御子が天から来られるのを待ち望むようになった。パウロの宣教によってですね、テサロニケの人たちは誠の神様に立ち返って、そしてイエス様の再臨を待ち望むようになっている。それがその地域によく知られていますよね。そのような確認がされているわけです。いわばこの終わりのビジョンをしっかりと受け止めることができたテサロニケの人たちを称賛しているということですね。で、具体的にしかし、終わりがあるということをテサロニケの人たちはよく理解はしたところは良かったんですけれども、それがどういうふうなのかということに対して少し誤解もあったようなので、それを正そうとしたというのがテサロニケ人への手紙の第一ということになります。そして具体的に現実的な歩みについてアドバイスをしているということになります。私たちも自分の人生を考えるときに、自分の人生の終わりということを考えるべき時があります。忙しいという字が立身弁、心を滅ぼすと書くようにですね、毎日毎日の生活の中で近視眼的になって近くのことしか見えていないと、本当にこの、何をやっているかわからないようになってしまうわけですね。そうではなくって、私たち自身の人生というその長いスパンで自分の人生を見つめるということが、とても大切だと言えるわけです。私たちは毎日の生活に心を滅ぼしていますと、やがて実は体が衰えてきますね。老いていくわけです。毎日毎日のことに生きていると、それすらもなんとなくこう無視してしまうようなことがあるかもしれません。特に若いうちは何でも努力で克服できる、可能性は広がると信じて一生懸命努力します。勉強もします、スポーツもします。ある程度勉強ができるようになってきますと、そしてそれで世の中へのこのに入っていく、切符を手に入れてですね、そうしたらどうなりますか。今まで手にしたことのないようなお金をまず手にしますよね。給与という形、あるいは報酬という形でお金を手にして、子どもの時には買うことのできなかったものを買うことができるようになったりします。ある程度の自由を経験するようになります。大人になるっていうのはいいことだなと解放された気分を味わうこともあるでしょう。想像してみてください。今 の, この藤井聡太八冠、もう将棋で全て の,このタイトルを取ってしまった。まだ彼は21歳ですか、22歳ですか、21ですね、はい。そしてまた大谷選手ね、もうどんだけのお金を今度稼ぐことができるかと私周りの人たちは言いますけど、彼はあまりお金のことは考えてないみたいですけれどももちろん彼らもすごく努力をして毎日毎日が大変厳しいストレスの中にいるとは思いますが、しかしその若さということを享受して、本当にこの、無限と言ってもいいかもしれないような可能性に、こう導かれているというふうに見えますよね。その若さを謳歌しています。しかし彼らもやがて現実の厳しさにぶつかります。ストレスフルな社会でしんどさを味わうということだけではなくって、だんだんと知力や体力の限界にも向き合わざるを得ないという時がやってきます。これは全ての人に訪れるチャレンジです。ちょっと筋トレしたり歩いたりしてなんとかそれを遠くにしようと努力はするかもしれませんが、そしてそれも現実的には少し意味はあるんですけれども、しかし、 私たちは皆同じ方向に向かっているということを、そこから逃れることはできません。聖書は人は死ぬものになったと創世記で語っていますが、この罪の結果から来たのが死ですけれども、体の衰えというのはいわば少しずつ死に向かっていく私たちの現実を教えてくれているサインでもあります。まあ、逆説的に言うと、それを私たちは感謝して受け止める必要もあると思いますね。私たちは決して、ずっと何もなくて生きていけるわけではない。私たちの存在について考えるきっかけを与え続けている、それが、多いということではないかと思います。そんなこと言われるまでもなく、もう毎日が老いとの向き合いですと言われる方もこの中にはいらっしゃると思いますけれども、それはそれでもちろん私たちが終わりということを考えて生きるということと、直結しているわけですね。イエス様の福音を信じるようになるということは、そうした私たち全てが向かっている死の現実に対して驚くべき解放の道があるということを信じたということでもあります。この肉体の人生は100年ぐらいかもしれませんが、それを超えて1000年、1万年、10万年、その時の概念すらなくなる永遠と続く世界があると信じたということになるんです。私たちは毎日の生活の中で生命保険だとかいろんなこととか在宅とか考えますけど、それは本当にせいぜい100年の間のことですよね。でも聖書は言いますよね、もっとその先の永遠の世界がある。私たちはこの驚くべき価値観を受け入れてイエス・キリストを信じました。ですからその終わりということを意識するということはとても大切なんですね。そしてその終わりということを意識したときに、じゃあ具体的にどういう生き方をしていったらいいのかというのが、今日の第一テサロニケの5章に記されているわけです。それをですから今日は学んでいきたいと思っているわけですね。この終わりの意識というのは非常に大切で、今先週からですね、このハマスがこのイスラエルに攻撃をかけてですね、そしてそれに対する反撃を今しようとイスラエルがしている、その退避勧告の時間も昨日の夜10時で過ぎましたので、今どうなっているかなというところですが、そうしたことがいろいろある、イスラミティックステートっていうのが少し前、よく知られるようになりました IS と言われる、テロ集団ですけども、彼らは、こういう、びっくりするようなことを信じている人たちがいるっていうんですね、彼らの中にですね。それは女性に殺されたら天国に行けないって、そういうふうに信じているっていうんですね。女性に殺されたら天国に行けない、でこれはハラムといってですね、イスラム教の禁忌として、そういうふうに考えている、でそこから転じですね、ジハードにおいて、聖戦においてこのイスラム戦士に殺される人は、その人は天国に行ける、そんなふうにも考える人たちがいるそうですね。今回ハマスが入っていってですね、幼い子供たちを捕らえた時にその兄弟のうちの一人だけを殺すっていう、そういう動画がありましたけども、でその、残った人たち、子供たちはですね、すごい泣き叫んでいたんですけど、その戦士がこう言いましたね、彼は天国に行ったんだから心配するな、そういうふうに言っていた、そういうのがありました。びっくりしますよね。聖戦で殺された相手はそれ天国に行けるというふうなことを、それは私たちからすればめちゃくちゃだなと思いますけども、信じている人が、いるわけですね。ボコハラムというですね、イスラムの本当一部の、もちろん全員がそうじゃないですよ、一部の人たちが女性たちを何百人何千人と拉致してという事件が以前もありましたけども、これもハラムですね。ハラムというのは禁忌、罪ですけども、いわゆる西洋の教育は罪であるということを教えている集団で、彼らはですから女性を捕まえて蹂躙し、めちゃくちゃなことをしても別にそれはそれでいいというふうに考えるわけですね。聖戦で相手をたくさんやっつければアッラーが、こう天国で4人の少女を与えてくれて、そしてそれが報われる、そんなふうにも信じている人たちが まあ、いるわけですね。でイスラムの教えはもちろん多種多様で、みんながみんなそんなことを信じているわけではありません。でも今回、次々とですね、この平和を願う人たちがこう音楽の祭典をしているところで入っていって、なんであんなひどいことができたのかということを理解するためには、彼らが終わりをどういうふうに捉えているかということを理解しないとさっぱりわからないということになります。これは少しまた後から扱いたいと思いますけれども、ですからこの終わりの理解、私たちが自分の人生を終わりをどう理解するかで、今日という日をどう生きるかということにすごく影響があるんだということはまず押さえておきたいと思います。今日は2つの点で見たいと思いますけれども、1つ目はこれです。私たちは光の子供、昼の子供として恐怖に怯える必要はありませんよということが1つ目のポイントです。光の子供、昼の子供として恐怖に怯える必要はありませんよ。5章の今日は8節から読んでいただきますけれども、この1節から7節のところには、この主の日が突然訪れるということについて、まあ、書いてあるんですけれども、それは2節ですね。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。こう書いてありますね。主の日はある日突然やってきますよ。人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。まあ、こういう言葉を聞くと私たちはなんか怖いなって思いますよね。妊婦に産みの苦しみが望む、私は妊娠して子供を産んだことはないのでその苦しみは分かりませんけれども、それを経験した人は、ああこのことかって少し分かるんでしょうかね。突然やってくる、同じように突然の破滅が彼らを襲う、人々が平和だ安全だと言っているような時にそれはやってくる。それは地震なのかもしれませんし、あるいは突然のこの戦争かもしれない、今回のイスラエル、あるいはウクライナのような現状かもしれませんよね。私ももちろん報道ベースで知るぐらいですけども、最近のイスラエルはこの頃10年から20年ぐらい最も平穏な時だったとみんな思っていたというふうに言いますよね。平和で安全だと感じている時だったそうですね。またそういう戦争でなくても、あるいは交通事故かもしれませんよね。突然の病気かもしれません。いや先週まではすごい元気だったのに急にっていうようなことがありますよね。これ全部突然平和で安全だと言ってくるときに急に望んでくるようなものですよね。そしてそういうことがあると聞くと私たちは何か怖い気持ちになるかもしれませんが、しかし、兄弟たち、4節、あなた方は暗闇の中にいないので、その人とは盗人のようにあなた方を襲うことはありません、書いてあるんです。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。これは何を言っているんでしょうかね。イエス様を信じている人は、先ほど言ったような急の地震や交通事故や、そして戦争からそういうことはないということを言っているんでしょうか。そうではないですね。私たちはそういうことも起こりうるということを覚悟して生きているという意味で、急にそういうしたことが来ることはないっていう、そういうことですよね。光の子供、昼の子供、すなわち私たちが今生かされている時代、あるいは世界がどういうものであるかということを知っている。闇が確かに満ちており、罪が満ちているということも知っているということです。ハマスが突然5000発ものミサイルを放ったと言われていますね。平和のコンサートに出ていた人々を銃殺し人質に取りました。イスラエル殲滅を訴えるその考えは、市民を殺さないというようなことはありません。日本ではパレスチナ難民の現状を生み出したイスラエルにも原因があると考える人がかなり根強く多いです。歴史や政治的な考え方の違いがあるにしろ、しかしこのコンサートに来て平和を叫んでいる多くの国の人を突然殺していいという理由にはならないはずですね。 レム大垣さんというアメリカの弁護士の方が次のような文章を紹介しておられましたので、それをちょっと私ご紹介したいと思います。チャイム・カッツマンという方、イスラエル人の UW ジャクソン国際政治学博士号の大学院生です。占領区域のパレスチナ人への解放を主張するイスラエル人のリベラル思想の運動家であり、このパレスチナの人たちを解放しないといけないよって言っていたイスラエルの運動家ですね。ヨルダン川西岸での占領区域のパレスチナ人の人権や生活環境改善、特に教育施設環境の改善を主張するイスラエル人の新パレスチナ人といえる反政府運動家でした。カッツマンさんという人ね。この方が今回10月7日南部イスラエルで開かれていたノーバフェスティバルという平和を願う音楽祭に参加していました。そこでハマスへの無差別乱射で撃たれて死亡が確認されています。これは戦闘に巻き込まれたというわけではなくって、ハマスが民間人をターゲットとした行為でありました。ハマス兵がパラグライダーによりフェンスの周りに展開し、兵士や軍事施設のない皮肉にも平和をテーマとする音楽フェスの参加者を無差別で標的とし、ここでは数十人と書いてありますが、100人以上の参加者を人質として拉致をしました。イスラエルというのは皆さんも知っていますように、イスラエルの中でもいろんな人がいるわけですね。保守派と言われる人はイスラエルをユダヤ人の国として文化的にも保ちながら、パレスチナ人の多く住む占領地もイスラエルのものだと主張して、独立国家としてのパレスチナを否定します。パレスチナが武器や資金を得られない、軍事的に監視することでテロを防ぐことを最善としていますね。これは保守派です。で、一方イスラエルの中にもリベラルと呼ばれる人たちがいます。それはパレスチナ人との共存を望み、占領地に強くこだわらず、二国解決とパレスチナ独立国に好意的だが、イスラエルの安全の確保も課題であると、こんなふうに2つに分けることができるわけですね。ですからヨルダン川西岸のところにパレスチナの人たちがいても、それは大丈夫ですよね、一緒にやっていきましょう。実際イスラエルに行ってみますと、このパレスチナの人たちは普通にイスラエルで働いているようなことがあってですね、非常に結構仲のいい人たちがたくさんいるわけですね。しかし今回のフェスティバルでは、こうした友好と平和を望んで手を差し伸べている人たちを虐殺のターゲットにしたということだったわけですね。パレスチナの人たちのことも人権守ろう、彼らを解放しようってね、やってたわけですよ。そしたらその人たちを無差別で殺すということになったということですね。一般市民の死体がすでに260体発見されていて、それはイスラエルの人たちだけでなくって、いろんな国の人たちが亡くなったということであります。でもちろん今度イスラエルがこんなことしやがってと、今ハマス殲滅作戦を行おうとしていますから、そうなると今度は人質や、またそこに住む多くのガザ地区のですね、人たちが殺されてしまう可能性があるわけですね。だからそれ、国際社会はそれはちょっと待ってくれと言っているわけですね。人道回廊を作ってなんとか逃げてください。イスラエルがビラをまいてですね、もう北の方はもう攻撃してるから、みんな逃げてくれ逃げてくれって言ったで、逃げる場所ないじゃないか、あんたたち空爆したじゃないかと言ってですね、今大変なことになっていますね。そのガザ地区は14歳以下の人たちが 50% 以上、非常に子どもたちが多いところだと言われていますね。なんでそんなに子どもたちたくさんそこにいるの。これでもいろいろ政治的なことをよく理解しないとわからないですよね。瀬戸際政策といってですね、このわざと子どもたちをたくさんそこに人質として置くために自国民を置いているという背景も、あるわけですよね。今回のハマスの攻撃について識者が広くその見解を述べています。イスラエルとサウジアラビアが国交を回復して仲良くしようとしていたために、その平和のステップに腹を立てた過激派の人たちがそれをさせないとしたんじゃないか。平和を願う、平和を願っているから大丈夫、そんなことはないわけですね。むしろそれを嫌う人たちが、ごくわずかですけれども一定数いて、そしてその殺戮を行い、そしてまたそれは復讐の連鎖を招くということになるというんです。 こうしたことを私たちは見聞きするときに、さまざまな心の動きを経験しますよね。単純に怖いなと感じる人もいます。どうしてこんなことが起こるのかなと思って調べてみようと思って、インターネットなどでも調べてみる人もいます。もう遡っていったら第二次世界大戦のところまで帰っちゃうとかですね、いやもっと遡ったらローマ帝国時代のイスラエルのユダヤ人の国のことまで考えて帰っちゃう。どこを切り取るかでですね、その見方が全然変わってくるわけですよね。あるいは自分には関係ないと距離を置く人もいるでしょう。なんかあそこはいつも戦争するとこだな、俺たちは関係ないと思う人もいるかもしれません。義憤に駆られてわけもなく怒ってしまうという人もいるかもしれません。なんでこんなことするんだ、最悪だまあどんな対応を周りの人が取るにしてもですね、当事者にしてみれば本当にこの世の終わりのようなことが今回起こったわけです。聖書は私たちに語りかけます。彼らに起こったことは特別な彼らのため、彼らの上に起こったことではなくって、私たちの上にも起こりうるものだということですね。しかし同時に言うんですよね、私たちは身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定められていますよ。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても死と共に生きるようになるためですよ。あなた方を突然の恐怖が襲うことはないですよ。でもそれは具体的にそういうことが起こらないって言ってるんじゃなくて、私たちが目を覚まして生きているので、こういうことが起こりうる世の中に私たちが生きているんだということを自覚しているので、まあ、覚悟をできているという、まあ、そういうことですね。私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょう。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。私たちが怖いと思う突然の滅び、あるいは、この神の怒りというのは、主イエス・キリストを信じることによって、すなわち神様の十字架の贖いの事実を通してですね、私たちに決定的に及ぶことがないということを信じることができます。だから恐ろしいと思わなくてもいいですよと教えているわけですね。信仰と愛の胸当て、救いの望み、そうしたものは私たちの人生を本当に守りますよ。現実としてそうしたテロに遭わないとか、現実として交通事故に遭わないとか、病気にならないとか、そういう意味では多分ないですでもそれが突然の破滅ではないんです。私たちにとっては主が守ってくださる、そのように信じることができる。皆さんもよくご存知の通り、イエス様を信じた人たち、大丈夫、守ってくれるから、神様守ってくれるからと言って励まし続けた人たちは、みんなほとんどが殉教していきました。みんな死んでいったんですね。イエス様を信じているという理由で殺されました。これはこの地上の命のことだけを言っているのではなくて、永遠の命の保証について言っているんだということです。もし永遠の命の保証が確信できなければ、それは怖いですよ。これはでもそうじゃないですよね。イエス様を信じて、神様の御怒りが私たちの上に及ぶことはないですよ。イエス・キリストより救い得ていますよ。だってイエス様は私たちのために死んでくださった方ですよ。神様は私たちのほんと極みまで愛してくださっている方ですよ。大丈夫なんですよ。その神様を信じているあなた方が守られますように、その良い行いに導かれますようにと、この書いてあるのが一つ目のポイントです。 2つ目のポイント、それは、主と共に生きる具体的な歩みについて確認したいということですね。イエス様を信じていたら心を守られるから大丈夫ですよ、だから具体的にどうやって生きたらいいですかということがいくつかの点で書かれていますので、そこを確認しておきたいと思います。まず一つ目は12節13節ですね。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きの上に愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。これが一つ目ですね。その主の指導者を重んじて尊敬しましょうね。これそれとこの私たちが終わりの知ってですね、こう終わりの時代生きるときにそんな関係あるんですか？関係あるみたいですよ。まあこれ表面的に読めばもちろん、この指導者、教会のね指導者たちちゃんと尊敬してくださいねと言っていますが、なぜそんなことを言っているかっていうところが大事ですよね。それは御言葉なんですよ。御言葉を伝える働きをしているからですね。その働きのゆえにと書いてありますからね。御言葉がどんなに大切かなんです。私たちちっちゃい時からどういう言葉を聞いて生きてきたのかということで人生がかなり左右されますね。この、イスラムの今回の、過激派の人たちがずっとちっちゃい時からこう教え込んでいく、こう両親が死んでみなし子になったような人たちを表面的には受け入れてご飯を食べさせて、でも何を植え付けているかですよね。ユダヤ人は悪人だ、あいつらは俺たちの国を奪ったんだ、だからあいつらは殺されたっていいんだ、これは聖戦だってね、ちっちゃい時からずっと洗脳され続けてますよ。だからイスラエルの、保守派ではなくってリベラルの人たちが、いや彼らと一緒に生きていきたいですと手を差し伸べてもそんなの関係ないとなるってことですよね。何を聞いているかとても大事なんです。御言葉を伝える働き、その労苦し指導し訓戒している人たちを重んじ、その働きの上に愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。第3版の時はね、これ深い愛を尊敬しなさいみたいな感じだったんですけど、この上ない尊敬、この上ないんですよ。皆さんこの上なく尊敬してます？自分で言うのもなんですけどね。別にこの上ない尊敬は私にしてくれって言ってるっていうよりは、御言葉の奉仕なんです。御言葉に使える、それはまた御言葉を学ぶっていうことも同じぐらいです、大切なんですよ。で、ですから私が、これ後から出てきますけど、後は出てからいいか。主の働き人がこう御言葉に真剣に取り組むことができるように、その整えていただくというのは皆さんの務めでもあるわけです、ね。使徒の働きのところでですね、使徒がいろいろな救助をしているというところがあるじゃないですか。みんながいっぱい増えてきて、その一部の人たちが文句言ってですね、いやこれちゃんと改善がなされていませんよって、大変になった時にペテロなんて言いましたか。主の使徒がですね、働き人がその主のこの配膳にね、こうするのは良くない、ね、主の御言葉に使えるようにしなければならないと言って執事を選んだという記事がありますよね。そうなんです。その主の御言葉を本当に聞く、あるいは主の御言葉を語る、その主の御言葉の大切さです。ルカの10章では、このマルタがですね、イエス様をもてなすことで心を本当にすり減らしてですね、やっていました。でマリアがイエス様の言葉を本当に聞きって言った時にマルタは裁けちゃったんですよね。もうちゃんとマリアにも言ってくださいよっていうところありますよね。イエス様は何て言いましたか。いや、なくてはならないことは一つです、必要なことは一つです、マリアはその大切な方を選んだんだって言ってね。マリア選んだ何でしたか。イエス様の言葉を聞くってことですよね。御言葉を聞くっていうのは私たちが本当に大切にしなければならない事柄です。それによって私たちの歩みが規定されるからですね。この世のニュースも大切ですよ。もちろん私もニュース読みます。いろんなことを本当に情報も得ます。でも 御言葉を読んでいなければ私たちは本当に風に、こう吹き飛ばされるようなね、もみ殻のような存在になってしまうんですね。そのように書かれています。またお互いに平和を保ちなさい。そして今度は2つ目のことは、兄弟たちというところから、この周りの人たち、まあ、対人関係について言ってますね。あなた方に勧めます、怠惰なものを諭し、昇進なものを励まし、弱いものの世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。終わりということを意識する人たちの生き方は、この対人関係にも表されてきますよ。怠惰なものというのはですね、これは訓練されていない軍人という言葉のもともとの意味があるそうです。そこから、共同訳では無秩序なものと訳しておりましたし、また、そこからまあ怠け者とかね、まあ、そういういろんな意味があるみたいですけども、まあ、怠惰で何もしなくてっていうのはそれは良くないので、それを諭してあげてくださいね。私たちは勤勉であるということはとても大切ですよ。昇進なものを励まし、ね、これは文字通りちっちゃい心、ね、そういろんなことにビクビクしちゃうような人もいますね。そういう人たちを励ましましょう。弱い者の世話をし、ね、社会的にどうしても弱者になってしまう、ね、そういうことがあります。そういう人たちを本当に世話をしましょう。すべての人に対して寛容、これは忍耐深くあるように、そういうふうに教えています。さらに悪に対して悪を返さないように、誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、いや聖書はね、こう目には目を歯には歯を、だからやられたらやられ返していいんだとかね、それめっちゃ曲解する人いますけれども、まあ、イエス様は全部それ否定されましたよね。そうじゃないですよね。裁きは私の行うことである、神様にそれは委ねるべきだと神様は言っておられますし、私たちはいつも主の祈りで祈りますよね。私たちの罪を許してください。その前に私たちの負い目を許してください。私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました、許します、人の罪を問わない、私自身の罪もですから許してください、ね、そうやって祈るわけです。互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。聖書の言う終わりを意識した生き方というのは本当に隣人に対して優しい生き方ですよね。どこをどう読んだらですね、やられたらやり返すっていうふうになるかっていう話ですよね。でもそれは人に対して求めるものではなくて、自分から始めなければならないっていう、まあ、そういうものですよね。そしてそれだけなくて、私たちの大切な心がけについても教えています。これは16節からですね。それはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。今の起こっている、この世界に起こっているようなことを見るときに、悲惨なニュースに触れるときに、どうして喜んでいられるだろうか、思うかもしれませんね。すべてのことによって感謝しなさい、どうしてそんなことができるでしょうかと思いますよね。でもそれは私たちが終わりを正しく知っていればできるようになるということですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。この絶えずっていうのもね、まあ、絶えず、まあ、継続的にとかコンスタントにとか、まあ、これいつもと訳してもいいような言葉ですけども、継続的に絶えずコンスタントに祈る、いつも喜ぶ、まあ、いつも祈るっていう、まあ、それと同じようなことですけども、そして全てのことに、全てっていうのも同じように、このいつもっていう言葉、まあ、パンっていう言葉使われていて、まあ、結構全部ね、因が踏まれているような感じなんですけども感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。イエス様になければもちろんこうしたことは難しいんですね。イエス様にあるからこそ、いつも喜ぶことも継続的に祈ることも、また全てのことにおいて感謝することもできるんですね。 これがあなた方のための神の御心ですとも訳せます。これはキリストイエスにあって神があなた方にとね、にあなた方に、これあなた方のためとも訳せるんですよね。すなわちいつも喜んでいるような生き方、絶えず祈っているような生き方、すべてのことにおいて感謝するような生き方が私たち自身の利益にもなる。そしてまた霊の導きを重んじてくださいねとも言っていますね。御霊を消してはいけません。御霊は私たち一人一人のうちにすでにおられますから、その御霊の働きも消しちゃいけませんよ。予言を軽んじてはいけません。予言というのはこう神様の言葉、伝えられた神様の言葉ですよね。こうした御言葉、礼拝で語られる言葉ももちろん予言の一つだとも言えますし、あるいはお友達やいろんな人から聖書の言葉を聞くというようなこともあるかもしれません。まあ、いろんな予言っていうのが実際あってですね、それを特別に重んじてエクササイズするような教派の方々ももちろんいらっしゃいますが、でも気をつけてください。21節、ただし全てを吟味し良いものはしっかり保ちなさいと記されていますね。ですから私が今話している聖書の言葉も皆さんには責任があるんです。どういう責任があるか、それは本当に聖書が言っている通りだろうか、これ吟味しないといけないですよ。まあ、私はもちろん聖書を学んでこうきっとこうだなということでいろいろと皆さんに、まあ、心を込めてお話をさせていただきます。でもそれを受け止めるときに皆さんは神の言葉としてもちろん受け止めますけども、ちゃんと吟味する必要はありますよ。そして良いものをしっかりと保つ、神様の前にこれは皆さん一人一人の、まあ、技でもあるわけです。御言葉を聞く、御言葉を聞いてしっかりと適応する、これがとても大切です。あらゆる形の悪から離れなさい、こう霊的な領域っていうのがあるんですね。先ほど御言葉を語る人たちをちゃんと尊敬してくださいねって話しましたが、それはその働きの上っていうふうに語られていましたように、なんか教職者と信徒でね、教職者がなんかランクが上で信徒が下とか、そういうことを言ってるんじゃないんです。これはもうお互いの共同作業なんです。御言葉をしっかりと皆さんが聖霊によって導かれて理解するっていう、そのためには礼拝に出る前にはぜひ祈ってきてほしいんですよ。 YouTube で礼拝する人もそうですよ。YouTube でね、誰も見てないからといってね、まさかこんなことはないと思いますけどね。いや、もちろん病気でね、私も入院している時に YouTube で礼拝捧げましたから、もちろんその時にはこうやってね、こう寝ながら礼拝しましたけども、まあ心の在り方ですよね。そこに本当に集中して御前に出るっていうことがとても大切なんです。それが神様を重んじるということに、つながります。情報の伝達でだけであればですね、私のこうしたメッセージも YouTube の2倍速で見たらね、早いですよ、さっと分かりますからね。でも神様の御前に神様の時間を性別するっていうことね、とても大切なんです。私たちの優先順序がこれで表されますよ。いや、もちろん今私たちは日本というね、異教の国で生きていますから、まあ理想と現実みたいなのね、もちろんありますからね、全て難しいことを言おうとしているわけじゃないんですが、しかしこの御言葉の奉仕を重んじるとか、あるいは予言をね軽んじないで全てを吟味するというその生き方は、御言葉の前に真実に生きるということを全て意味しています。そして最後ですね、23節20節、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。平和の神ご自身が私たちを完全に聖なるものとしてくださるんですよ。そして私たちのこの霊、魂、体のすべて、私たちの全人格、全存在が主イエス・キリストがもう一度来られる時に責められるところのないものとして保たれていますように、もうすでに私たちそのようにね、導かれているわけです。それがちゃんと保たれていますように。あなた方を召された方は真実ですから、神様の方が真実なお方なんですね。そのようにしてくださるんです。私たちが人間的な努力で頑張ろうと思ってね、 責められるところがないように聖なるものにならないといけないって、ね、そうじゃないんですよ。神様が真実なので、神様がそのようにしてくださるんです。ですから私たちは委ねる必要がもちろんあるわけですね。何に委ねるんですか？神様の言葉を真剣に聞き、分かっても分からなくても少しずつ蓄えていく。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことにおいて感謝しなさいという具体的な教えが語られるときに、それに向かって、ああ自分はいつも喜んでいるかな、ああ祈り、ああどうだったかな、全てのことにおいて感謝しなさい、どうしてそんなことが可能になるのかな、そうやって御言葉に向き合うわけですよね。主イエス様にあってはそれができるようになりますよと語られることに対して、こんなんできるかい、俺は無理や無理やじゃなくてですね、神様が全うしてくださると約束してくれているから、そのように心を向けていこうと思う。人生の終わりということを考える、永遠の命を考えるという時に、この私たちの生き方は少しずつ変えられていきますね。ああ私は主に委ねないと生きていけない存在なんだな。じゃあ具体的にね、毎日の生活、私たち主ウィークでどうやって生きていったらいいのか、ね、こう主の日がからもう夜が終わるから何もせんで定期的に生きていったらいいかなんてね、そんなこと書いてないですよね。4章の11節12節見てみます。こう書いてありますね。また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品位を持って歩み、誰の世話にもならずに生活するためです。こう自立して生きていきなさいよ、これが神様の御心ですよって書いてあるんです。落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。ね、終わりの日を意識するから、いやもうなんか緊急事態でですね、もうなんか、臨戦態勢だから、もうこの世の日常生活とは関わりないって、そんなことどこにも書いてないんですよ。落ち着いた生活をする、毎日の生活を神様に感謝して、ああ今日日々の糧が与えられたことを感謝しますと言って祈りつつ普通に生きる、これが終わりの日に求められている生き方だということになります。もちろん私たちは宣教伝道の急務ということを心に、もちろんそれを忘れることはないですよ。でもこちらが焦って切迫感丸出しで伝道して何が伝わるかということですよね。私たちがいつも喜んで絶えず祈っていて、全てのことに感謝している、そのような生き方を普通にしていたら、周りの人を見て、どうしてこんな時代にそんなふうに生きることができるんですかと、私たちのうちにある希望について尋ねてこられるに違いないと思いませんか。もちろんこの御言葉を述べ伝えるということはとても大切な働きです。具体的にイエス様のことを伝えるという働きは、これはとても大切なことなので、私たちは礼拝を重んじ、また伝道集会を重んじ、またトラクトを配ったり、いろんなことをします。でも大切なのは、そうした直接的な伝道と同時にですね、私たちが日々の歩みを忠実に着実にしているかどうかということになるわけですよね。終わりの日ということをしっかりと受け止めたテサロニケの人たちは、もう終わりの日が来ちゃう、あ、いや先に召された人たちはどうなったんだろうか、もうすごい切迫感あったわけですね。でパウロは、いやいや、目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるということが大切なんですよと語ったわけですね。具体的なこともたくさん語ってくれています。人生自立していくってこともね、とても大切なので、でもちろん弱い人たちをね励まして、弱い人たちを世話をしなさいとありますから、自立したくてもできない人ももちろんいるわけですよ。だからそういう人たちは、もう聖書は自立言ってるから自立しないやつはダメだなんてね、そういうふうに裁けっていうことじゃないですよね。寛容です、忍耐です、お互いに励まし合っていくんです。でも目標ゴールを 横にしちゃいけないわけですね。私たちはちゃんと自分たちそれぞれ立っていこう、しっかりとできることをしていこうって、励まし合っていくわけですよね。忍耐していくんですよ。 あんた自立してないからダメだとか言ってね、これ裁けとは言ってませんからね。ここは難しいところですけども、しかし神様の前に私たちはお互いを励まし合いながらですね、それぞれが自立していけるように、お互いに寛容で待つ心をですね持ちながら住んでいく必要があります。ですから今日の御言葉は誰かを裁くための言葉ではありません。一人一人が主に聞いて、私にできることは何なのかということをぜひ考えていただきたいと、そのように思います。そして今世界で起こっているさまざまなことに対しても、私にできることは何か、まず祈りを置くことができます。で、私たちのうちに、いろんな情報が出てね、こう憎しみとかね、すごいいろんな、正義の気持ちがねバーって起こってくるじゃないですか。でもうまいこと言った人がいてね、ウォーってね、戦争って、WAR って書くじゃないですか。ウォーってね、 We are right、 私たちが正しいっていう時にね戦争になるって言ってね、うまいこと言った人がいるんですけどね、本当にそうです。自分正しいって思ってしまう時に落とし穴があって戦争になりますから、私たちは本当に主の御前に本当にへり下って祈るものでありたいと思います。政治的なね、いろんなことに関してはいろんな考えもありますし、ですから私たちはそうした為政者のためにもね祈る必要があるんですね。こうネタニヤフ首相のためにも祈る必要あります。バイデンさんのためにも祈る必要あります。記者さんのためにも祈る必要あります。そうした人々が正しい情報を得て正しい判断をすることができるようにと祈らなければならないですね。私たちにできることは小さいことかもしれませんが、しかし、終わりの日を知っている私たちにできることはたくさんあると思います。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。終わりの日、イエス様がもう一度帰ってこられるということを意識した歩みというものがあるということを、今日テサロニケの手紙を通して学びました。本当に御言葉を本当に私たちが蓄えるということがどんなに大切なことでありましょうか。またこの御言葉に触れずに、さまざまな情報やあるいは洗脳によって束縛されている多くの人たちがいることも私たちは知っています。そういう人たちが非常に残忍なことを行うとき、私たちはそれはひどいともちろん思いますが、しかし彼らが受けてきた教育や洗脳ということを思うときに、交わりや敵対心ではなく受け入れる心がどんなに大切かということも私たちは気がつきます。どうかまず私の自分自身の心の中に壁を作ることをしないように、どうぞ神様あなたが守ってください。そして正しい判断と識別はあなたから来ますので、どうぞ主よ、私たちが平和を作るものとして絶えず平和の子供としてその任を全うすることができるように導いてください。日々の歩みを忠実に着実に、いつも喜び絶えず祈り、全てのことにおいて感謝する人生を送ることができますように導いてください。愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。